今日はヨハネ第1の手紙の4章の15節から読んでいきたいと思います。実は先週15節は勉強したんですけども、ちょうどキリがいいから15節から終わりまで21節まで読んでいきたいと思います。誰でもイエスを神の御子と告白するなら、神はその人のうちにおられ、その人も神のうちにいます。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。神のうちにいるものは神のうちにおり、神もその人のうちにおられます。このことによって愛が私たちにおいても完全なものとなりました。それは私たちが裁きの日にも大胆さを持つことができるためです。なぜなら私たちもこの世にあってキリストと同じようなものであるからです。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。恐れる者の愛は全くものとなっていないのです。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟をも愛すべきです。私たちはこの命令をキリストから受けています。16節から今日の勉強に入るわけなんですが、ここはですね、理解をするのでそれほど難しくないと思う。読めばどういうことが書かれているのか、スッと意味がわかるようなことが書かれている。だけど16節いきましょう。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。実はこの神様の愛を知っている、信じているという言葉は、ギリシャ語の文法から言いますと、これ完全過去形というものが使われております。つまり過去のある一つの点において、一つのことを成して、その結果が現在まで続いているというものです。だから神の愛というものを過去のある時に知った。でそれ以来神の愛を知り続けている、あるいは神の愛を過去のある時に信じた、そしてそれ以来神の愛を信じ続けているという書き方が、実はここでは日本語でもって、私たちに対する神の愛を知り、また信じていますというふうな訳になっちゃってる。神は愛です。愛のうちにいるものは神のうちにおり、神もその人のうちにおられます。17節いきましょう。このことによって愛が私たちにおいても完全なものとなりました。ここはちょっと説明しないといけないのかもしれない。この4章の15節から始まっている、16節からと言ってもいいんですけども、愛という言葉、これみんなアガペと呼ばれているギリシャ語での愛です。でこの愛というものは、アガパの愛というものは、これ一方的な愛です。相手が反応する反応しないにかかわらず、こちらから出す愛がアガパの愛なんです。だけれどもそのアガパに反応してくれることでもって、アガパが完全なものとなります。目的を達することになる。こういう具体例で説明しましょう。十字架のイエスを通して救いの道が開かれました。これは神様からのアガパです。一方的なものです。だけどあなたがその愛に応えて救われるものとなれば、生まれ変わりをすれば、十字架の死は報われたものとなります。完全なる目的を達成いたします。あなたがその愛に応えなければ、そして生まれ変わりをしなければ、あなたに対する十字架の死というものは報われていないことになる。こうやって考えていくと、アガパの愛ではあっても、こちらがそれに反応するかしないかで、完全なものになるかならないか決まってしまうということになる。このことによって、愛が私たちにおいても完全なものとなりました。それは、私たちが裁きの日にも大胆さを持つことができるためです。あなたは神の愛に応え、救われたものとなった。過去のある一つの時点で神の愛を知るようになり、その愛を知り続けている、信じ続けている。だから神の愛は私たち生まれ変わりをした者において完全なものとなりました。だから神の愛を知り、その愛を信じ続けているから、裁きの日にも大胆さを持つことができると言っています。言い方を変えると、神様は私たちを裁いて地獄にやるようなことはしない。なぜなら私たちはこの世にあってキリストと同じようなものであるからですと書いてある。キリストがそうであるように、 私たちもこの世にあってそうだからですね。これ原本です。だけどこれはキリストという言葉は使われていません。原本は彼という言葉が使われている。彼がそうであるように私たちもこの世にあってそうだからですと原本で書かれている。でここでですねちょっと余談になるんですけども、この17節でもって、なぜなら私たちはこの世にあってキリストと同じようなものであるからです、この原本彼という言葉なんですが、この新改訳でキリストと訳されているものなんです。これ一体何を言ってるのか考えていきましょう。繰り返しますけれども、キリストという言葉は原本にはありません。彼という言葉があるんです。でここはですね、キリストと訳してはいけない。もしも彼という言葉を使いたくなかったら、これはイエスと訳さなければいけない言葉のはずなんです。なんでか理由を言いましょう。まず4章のもうちょっと前に戻っていただきますと、先ほど読んだ15節を読んでいただきますと、誰でもイエスを神の御子と告白するなら、神はその人のうちにおられ、その人も神のうちにいる。で私たちもこの世にあってイエスと同じものになるということ。キリストという言葉には2つの使い道があります。後ほどもっと細かい使い道を言うけれども、大雑把に分けて2つの使い道がある。1つはキリストの神といったもの、これは私たちの同格ではありません。もう1つはメシア、救い主という意味がある。じゃあ同格になれるか、私たちは救い主にはなれません。だからこれでも同格ではない。だけどイエスであれば人の子です。私たちの代表です。私たちのお兄さんです。だから同格になることができる。そうしてくると、私たちもこの世にあってイエスと同じようなものであるからですと言えば同格になることができる、共同相続人です。だけれどもキリストであったんでは同格になれないということになります。もうちょっと進めていきましょうか。イエスなのかキリストなのか。イエスは神の子です。私たちもイエス・キリストにあって神の子供です。私たちはイエス・キリストと共同相続人です。だから私が例えばですよ、イエスの名で天の地に何かを求めたらば、私東というものを天の地は見ないんです。イエス様が見える。そしてイエス様にその祈りを応えてくれる。イエス様が私のところに渡してくれる。だからここはイエスと訳すべきものだというふうになる。もしも原本で彼という言葉に訳すのが嫌だったら、裁きの日にも大胆さを持つことができる。天の父が裁くときに、あなたや私がイエスに見えたらどういう裁きを下すか考えていただきましょう。はっきり言いますよ、褒美を与えられることがあっても裁かれることはないはずですよ。イエス様としか見れんですから。しかもそれだけじゃない、天の父は直接裁きを下しません。これ証明しなきゃいけないから、ヨハネの福音書の5章を開けていただきましょう。天の父は私たちを裁くということはしないんです。ヨハネの福音書5章の22節を見ていただきましょう。イエス様がこういうことを言いました。また父は誰をも裁かず、すべての裁きを子に委ねられました。だから神の義となっているあなたは裁かれることがない、罪に定められることがありません。マルコの16章でもそう言っている。信じる者には、信じてバプテスマを受ける者は救われる、信じない者は罪に定められると言っている。だからあなたは罪に定められることがありません。じゃあどうするのか。神の義となっているあなたはイエスの裁きの手伝いをいたします。裁かれる側に入るんではないんです。だから裁きの日にも大胆さを持つことができる。さあ18節に行きましょう。愛には恐れがありません。これは当然のことだろうと思う。神様というものを完全に信頼して心から愛していたら、しかも神様は愛で動いてくれるんだから、あなたのその愛には恐れがないわけです。だけれどもですよ、恐れというものはどういうのが恐れなのか、人間として一番大きな恐れはどういう恐れなのか考えていきましょう。親御さんはですね、私の子供が死ぬんじゃないかと思って恐れます。遅かれ早かれ死ぬんですよ。ただあなたよりも先に死ぬのか後に死ぬかだけです。死にます。これはひどい方だけど実際そうです。死はもうサタンが持ってきちゃった。 私の子供が死ぬんじゃないかと思って心配です。心配したってしなくたってどうせ死ぬんです、何年か後には。じゃあ一番大きな恐れは何なのか。ひょっとしたら財産をなくすんじゃないか。財産なくしたら神様からまたもらえばいいんですから。栄光の父の富でもって私たちが全部また元に戻るんだから、財産をなくすというのは心配ではない。で、何が一番恐れになるのか。実はですね、よく考えてくださいよ。この世での生活が終わってから永遠と呼ばれている期間、あなたがゲヘナに入るのか天国に行けるのか。ゲヘナに入る、これぐらい恐れることはないわけです。永遠という期間です。50年100年5000年じゃない、永遠という期間ゲヘナに入って苦しむのか、それとも天国に行けるのか、これぐらい恐れというものがないことになります。だけどあなたが神の愛を知って信じており、あなたが神様を愛しているなら、こうやってその証拠としてキリストにある兄弟姉妹を愛しているんだったら、あなたにも恐れがないということになる。この世にいる間は神の愛に包まれているということをあなたが知っている、信じている。この世の生活が終われば天国でさらに楽しい生活が待っているということを知っている。恐れがあるかないわけでしょ。と、全く愛は恐れを締め出します。まあ、ここはですね、別にもう解釈する必要がないとも前にもすでに説明いたしました。なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。で、ここでもってですね、今度は刑罰という言葉が出てきたんですけども、この刑罰という言葉を実は使われているがゆえに、私たちの方で解釈をしてしまうのは、恐れというものを持つと刑罰が来る、罪に定められる、罰金を取られる、鞭で打たれる、牢屋に入れられる、苦しみが来るというような意味のものが刑罰だと解釈をしてしまう。ところがですね、この刑罰と訳されているもの、原本を送りますとこういう言葉が書いてあるんです。コラシスというギリシャ語が使われている。で、コラシスという、コラシスなのかコラシスなのか分かりませんけども、なんかこんなような言葉です。これはですね、新約聖書に全部で2回しか出ていないんです。もしも罪になる、罰を当てられる、罰金を取られる、苦しみが来るなんていうんだったら、もっとたくさん使われていなきゃいけないことになる。だけどもたった2回です。1回目はどこに使われているかというと、マタイの25章の46節で、これも刑罰と訳されております。で、その次、今のここで読んでいるヨハネ第一の手紙の4章の18節でも刑罰と訳されているだもんだから、刑罰という私たちに耳に響いてくる言葉から、なんか突拍子もないひどいことが起きるんだろうというふうな解釈をしてしまう。ところがですよ、じゃこの意味は、コラシスという言葉の意味は何なのか、こういう意味なんです。自分の方から罪の意識を持って萎縮してしまい、神様との関係を楽しめないものにしてしまう。今言っています、自分の方から罪の意識を持って萎縮してしまい、神様との関係を楽しめないものにしてしまう。いや、東素晴らしい、どっからこんなのめっけてきたか言うかもしれない。ああ、こんなの古代ギリシャ語の辞典引きはすぐに出てるんです。心配する必要ないんです。18節でもう一度いきましょう。恐れる者の愛は全くものとなっていないのです。これはもうすでに17節でもってもうすでに説明してある。だから今さら言うことがないと思う。恐れというものを持っている者が持つ愛というものは完全な愛ではないという意味です。完全な愛は恐れが付け入れる余地がないはずだからです。これ18節に、全く愛は恐れを締め出しますと言ってます。さあ19節いきましょう。ここにはですね、字が抜けております。私たちは愛しています。私たちは彼を愛しています。で、その次。なぜなら、神がまず私たちを、これ19節、神がという言葉はありません。彼がというのが原本の言葉です。なぜなら彼が私たちを初めに愛したからです。 私たちは彼を愛しています。なぜなら彼がまず私たちを愛してくださったからです。彼というのは誰のことなのか問題になってきます、まあ、この点ではですね、実は先週皆さん勉強したところ、この4章、3章の終わりの方、22節から24節まででもって、神の命令というのを原本では彼の命令というところだというのをですね、覚えておいたろうと思う。それが神のと訳されているけど、実は神のではない。彼という言葉で、これは誰の命令なのか。ヨハネの福音書なんか読んだら、これイエス様からの新しい戒めということになっているわけです。そういうところでも説明したから、これは繰り返しません。20節でいきましょう。4章の20節です。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。まあ、これ別に付け加えなくてもいいだろうと思う。その次です。神を愛する者は兄弟をも愛すべきです。私たちはこの命令をキリストから、これは彼からの原本です。彼から受けています。さあ、これぐらいでですね、もう4章終わりにしましょう。別に対して解釈しなきゃいけないことがない。この5章に行きます。1節から入ります。イエスがキリストであると信じる者は誰でも神によって生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は誰でも、その方によって生まれた者をも愛します。私たちが神を愛して、その命令を守るなら、そのことによって、私たちが神の子供たちを愛していることがわかります。神を愛するとは、神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。なぜなら、神によって生まれた者は皆世に勝つからです。これは現在形です。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。これは実際過去形になっている。世に勝つ者、現在形です。だからこの訳は正しいんですよ。とは誰でしょう？イエスを神の御子と信じる者ではありませんか？イエスがキリスト、神が人の姿として現れた救い主、メシアであると信じる者は、もちろん信じたら生まれ変わりするわけでしょ。だからここで言い直しをすると、イエスがキリストということは、イエスを主として生まれ変わりをしている者はと言い直しをしてもいいということだ。誰であっても神から生まれたものだと言って、だから産んでくださった方、これは神様ですを愛しているなら、その方によって生まれたもの、これはキリストにある兄弟姉妹を愛すはずだと言って。2節に行きます。私たちが神を愛してその命令を守るなら、そのことによって私たちが神の子供たちを愛していることがわかります。神の子供たち、これはテクナという複数形です。神様によって生まれたものというんです。親から生まれた子供、養子ではないというのがですね、この テクの単数形、テクナというのが複数形です。3節、神を愛するとは神の命令を守ることです。この命令は重荷とはなりません。これもですね、なかなか面白い言葉が使われています。重荷なんていうふうに訳されちゃうと、何かとんでもないことのような感じを持ってしまう。バルスというギリシャ語なんですが、これ日本語に訳した意味はですね、苦にならないということです。神様の命令に従うことは少しも苦にならない。なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。まあ、ここでまたこの4節と5節とをですね、一緒に読んでいきましょう。それで皆さんに考えてほしいことがある。まず4節からいきます。なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう？イエスを神の御子と信じる者ではありませんか？さあ、ここでですよ。皆さんがこの4節と5節を続けて読んだときに、どういう感じを持つか、どう思うか、今一度言います。神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つものとは誰でしょう？イエスを神の御子と信じるものではありませんか？よというのは、これはサタンの支配です。皆さんの中ではですね、いや素晴らしい教えだ、私もこれを現実にしなければという考えを持つか、神様から生まれたものが世に勝つ、これはコスモス、サタンが支配する制度に勝利する、信仰が世に打ち勝った勝利となる、イエスを神の御子と信じる者が世に勝つ、だから私は信仰を使ってサタンに勝利しなくてはという気持ちになるか、それとももう一つ、それほど新しいこと言ってるんじゃないじゃないか、 当たり前のことを言ってるんじゃないかという感じをあなたが持つかどちらかという質問をしているんです。まあ、皆さん手を挙げてですね、どっちか言ってもいいんだけども、そうすると恥ずかしいからですね、誰がどっちか答えたなんてこっちで記録取っちゃうと申し訳ないけど、今一度4節言います。神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。さあどっちですか。素晴らしい教えだ、私もなんとかこれをするように努力しなきゃと思うか、それとも何こんな別に当たり前のこと言ってるじゃないかという気持ちになるか。神から生まれたもの、神によって生まれたもの、同じです。生まれ変わりをして国籍が天にあるもの、これはフィリピの3章20節でそう言ってる。それはこの世で生活をしていてもこの世のものではない、これは分かっていただけると思う。サタンが支配をしている世の中に生活をしていてもサタンに支配された生活をしているのではない。だとしたら世に勝つ、サタンの支配に勝つ、サタンに支配された生活を送らない、当たり前でしょ。信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。信仰というのは何なのか。神様の言葉、約束を信じて信じた行動に出るというのが信仰ですよ。そしてその約束されているものを現実にしてしまう。しかも私たち一人一人は生まれ変わりをした時点で同じ量の信仰が与えられております。ロマ書の12章3節でそうだと教えている。だとしたらばその信仰を使えば私たちはこの世にサタンに支配されている制度に勝つことができる。で、その信仰はすでにもう与えられているんですから、生まれ変わりした時点にもすでに与えられちゃってるんだから、でそれを使いさえすれば勝利するようになっているんだから、あなたは世に打ち勝った勝利を得ているということになるわけでしょ。勝利はあなたのもんでしょ。だったらなんでこんなものわざわざ、私たちの信仰、それこそ世に打ち勝った勝利です、やんなきゃいけない、なんで考える人があるのか。私まだ勝利していない、サタンに任されているという人がいるとしたらば、それは信仰が与えられているということを知っていないからです。あるいは生まれ変わりをしていないからかもしれない、あるいは与えられている信仰を使っていないから、どっちかです。あなたが自分で認識をして与えられている信仰を使い始めれば良いものになる。だから世に打ち勝った勝利だと言っていることになるわけです。ここでですね、世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。これをちょっとどかしておいて6節から8節までを読んでいってみましょう。このイエス・キリストは水と血とによって来られた方です。ただ水によってだけではなく水と血によって来られた方です。そして証しをする方は御霊です。御霊は真理だからです。証しをするものが3つあります。御霊と水と血です。この3つが1つとなるのです。新改訳では証しをするものが3つある。そしてですね、ここでは御霊と、つまりこれは聖霊です。こうして水と血だと言っている。さあここでですよ、私の個人的な意見を申し上げるのはちょっと申し訳ないけれども、ヨハネ第1の手紙でもって一番大切なところは実はこの5章の6節から8節までです。ひどい言い方になるけれども、こういう言い方しましょう。このヨハネ第一の手紙で今まで勉強してきたところは、新しいことを言っておりません。聖書の他のところで、ヨハネ第一の手紙以外のところでは、同じような情報が書かれている。随分威張った言い方をするようですけれども、実はそうなんです。だけれども、この6節から8節では、聖書の他のところからは得ることができない情報が書かれております。残念な話、新改訳では、口語訳でもそうです。その大切なところが抜けているんです。 だからですね、私は今日ここに2冊聖書を持ってきた。一つは新約聖書です。これ皆さんの中に何人か持ってる人がいると思う。もう一つは新契約聖書というものです。これ今絶版になってそうですけど、いろんな面白いことが書かれている。まあ、この先にですね、新約聖書でもってこのヨハネ第1の手紙の5章の7節から8節にてどういうふうに書かれているのか読んでいきましょう。そして証しするものは、これ7節ですよ、霊、まあ、これは聖霊という意味があります。聖霊です。聖霊は真理であるからです。その次8節、それで証しをするものが天に3つありますとここには書いてある。御父と御言葉と聖霊だと書いてある。またそしてこの3つは1つです。また地に3つの証があります。御霊と水と火です。だからこの3つあると、これは地にあるという証になります。この3つのものは一致しています。さあこうなってくるとです、もう1つ読みましょう。新契約聖書というものを読んでいます。これはですね、相当書き方が古いから日本語としたらですね、ちょっと読みにくい日本語なんですけども、こういうふうな訳がされている。7節からいきましょう。そうは天において証を成したもう者は父と言葉と聖霊と3つなればなり、またこれら3つのものは一におわします。また地にありて証を成す者は霊と水と地との3つなり、されど3つのものは一のためなり。だから新約聖書とこの新契約聖書とは同じようなことが書いてあって、新改訳と口語訳とにはこれが出ておりません。皆さんがですね、まあこの教会ではあんまり喋らないんですけども、よその教会に行きますとこういう言葉をですね使われているのをご存知だろうと思う。三位一体という言葉がですね、いろんなところで使われているのをご存知だろうと思う。こうして三位一体というのが何なのか、まあ多くの場合にはこういう言い方をします。父とキリストと聖霊だということを言います。時にはこれをイエスだという人もいます。多くの教会でこういう言い方をして、これが三位一体だと。父なる神とキリストなる神と聖霊なる神とは同じなんだ、ただ見方が違うだけなんだ。例えば水と同じだと、温度を下げれば氷になる、普段は液体、もっと温度を上げたら蒸気になる、これと同じ三位一体なんだというような説明をする。さあそこでですよ、この点もうちょっと深く調べていきましょう。私は今この2つの聖書を読みました。そして7節8節目はこう書いている、原本ではということを言った。だけれどもそれをそのまま信用してはいけないんですよ。私の言葉もそのまま信用してはいけないんです。聖書で裏付けをすることが必要です。実際にこの箇所が抜けているということを説明することが必要になる。証明できるものでは信じてはいけないんです、誰が言った言葉でも。しかもそれを皆さん新改訳を持っているから新改訳で証明しなければいけない。でなかったらこの2つの聖書を信じてはいけないということです。どっち信頼したらいいのか。ここにはこの天において証しするものは3つある、父と御言葉と聖霊だと。で地にはと言って3つある、聖霊と水と地だと言っている。この新改訳には天で証しをするものが3つあるという、しかも父と御言葉と聖霊だというのが抜けちゃってる。こっちの方がいい。どっちを信頼するか。こういう方にしましょう。どうやったら聖書で裏付けをすることができるのか。新改訳には書かれておりません。口語訳も私は調べた、書いてありません。リビングバイブルにも書いてない。この新契約聖書には書かれている、新約聖書には書かれている。さあどっちを信頼したら、信用したらいいのか、大きな問題です。 それでありながらも三位一体、この三つは一つですという言葉が教会で使われている。とすると、この聖書のどこかにこの三つは一つですということが書かれているはずだってことになるわけですよ。でなかったら三位一体なんて言葉出っこないわけです。もっとはっきり言いましょう。もしも全然この聖書に書かれていないとしたらば、日本中の教会が三位一体なんて言ってる教会がというのも、まあ、これは世界中と言ってもいい。三位一体という言葉を使っている教会という教会は聖書で教えていないことを勝手に言い出しているということになります。どうやったら聖書で裏付けすることができるか、言い方を変えますと、どれほど有名な人が言った言葉解説であっても、また私の口から出る解説であっても、必ずあなたが自分で聖書で裏付けをすることが必要だということになる。そしてあなたが裏付けできないものはあなたは受け入れてはいけないんです。だからどうやったら裏付けをしていけるのか、これは大切になる。この新約聖書の方を読んでみましょう。もうすでに黒板に書いたけれども、こういうことが書いてある。それで証しするものが天に3つあります。御言葉と、いや、父と御言葉と聖霊、この3つは1つです。それをそのまま信用するなと言った。父と言葉と聖霊というもの、この聖書にヨハネ第一の手紙5章の7節かつて書かれているものは、新約聖書にも口語訳にも、新科学にも、失礼しました、工学にも使われていないからです。でその時にですね、日本で多く使う言葉は父なる神、キリストなる神、聖霊なる神、これが三一体だということよ。さあここでもってですね、質問いたします。だったらば聖書でもってこの三つが続けて書いてなきゃいけないんですよ。父という言葉はいろんなところで出てくる、もちろんキリストというのもいろんなところで出てくる、聖霊ともいろんな言葉が出てくるけれども、この三つがどっか続けて使われているところでもって、聖書に父、キリスト、聖霊、あるいは父なる神、キリストなる神、聖霊なる神と書いたところがあるか。皆さん調べていただきましょう。三つ並べて書いてあるところがあるか。ないんです。私はそれがないということを調べるのに昨日5時間近く時間を費やした。ありません。この聖書にはどこにもない。じゃあどういう言葉があるのか、今これを全部リストにいたします。大した回数じゃないからですね、リストにする。新改訳に基づいてこの3つの言葉がつながって使われているところには、そして我々が三一体と言っているものがどういう言葉として出されているのか。だからこれ三一体と書いちゃいけないんですよ。三位一体と言われている、この大きなクエスチョンマークがつきますと言われているものは一体聖書でどういうふうに使われているのか、並べてみましょう。全部で3箇所しか使われておりません。一番最初に使われているのが、この3つが同じ言葉と同じところに使われているのがですよ、今一度言います。マタイの28章の19節でイエス様が使った、マタイの28章の19節を見ていただけると、十字架の死からよみがえったイエス様が近づいてきて彼らにこう言われた。18節です。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。その次です。何と書いてあるか。そして父子聖霊の名でもってバプテズマを授けろと書いてある。父キリスト聖霊ではありません。口語訳でも父子聖霊です。2つ目にいきましょう。コリント第2の手紙の13章の13節、これ一番最後の最後です。コリント第2の手紙の13章の13節でこの3つのものが使われている。どんなふうに使われているか、コリント第2の13章の
13節では、主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、キリストじゃないでしょ、イエス・キリストですよ。人となって現れているイエス様です。こちらから見たのはイエス・キリストです。神様の方から見たらキリスト・イエスです。もう一つある、ペテロ第1の1章の2節を見ていただきましょう。ペテロ第1の手紙の1章の2節を見ていただきましょう。まあ、1節から読むと、ペテロ第1の手紙の1章の1節から読むと、イエス・キリストの使徒ペテロから、ポント、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアに散って起立している選ばれた人々、すなわち父なる神、御霊の清め、聖霊でしょ、そしてイエス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるように選ばれた人々へと書いてある。父キリスト聖霊ではない、ましてこの聖書で書かれているような、紹介訳や新契約聖書で書かれているような父言葉聖霊でもありません。さあ、そうなってくるとどうしたらいいのか、今一度この聖書を取りますと、原本にあるこの聖書に訳されている言葉がある、だけども新改訳にはないという意味でもって、こういうことを言いました。天に証しをするものが3つある、父と御言葉と聖霊だと言った。さあ、ここでですよ、じゃあ実際に天に父がいるのか、天に御言葉がいるのか、天に聖霊がいるのか、天にキリストがいないのか、これを調べていかなかったら、ここに書かれているもの正しいと言えないことになるんですよ。最初からいきましょう。もちろんこれ全部新改訳で調べてください。よその訳を間違っているかもしれないけど、新改訳でもって天にいる父というのが新改訳にあるか、父と呼ばれているものが天にいると証明できるか、もう全部これをですね、引用するのは時間かかるから、ごく簡単にこれだけのことを言いましょう。マタイの福音書の5節を開けていただきますと、なんでマタイの福音書を引っ張り出すのかといったら、これはイエス様の口から出た言葉だからです。これには嘘がないということになる。他の人が書いたもの、他の人の言った言葉だったら、これは聞き違いがある、あるいは勘違いすることがあるけど、イエス様が言った言葉です。そこでもって、マタイの5章の48節ではこういうことを言った。これは三条の水訓の一部です。だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。天の父という言葉が使われています。同じマタイの今度は6章の1節に行きましょう。人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさい。そうでないと天におられるあなた方の父から報いが受けられません。父というのは天にいると、ここで2つ目証明したわけでしょ。同じ6章のマタイの6章の9節に行きましょう。だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ。父というのは天にいるということになります。もう一つ行きましょうか。今度はじゃあ10マタイの16章に移っていただきましょう。マタイの16章の、まあ、出来事、これ13節から始まる出来事というのは、イエス様自身が人々は私のことを何と呼んでるかと言った。それに弟子たちが答えたら、今度はじゃ あなた方は私のことを何と言うかと言った時にですね、シモン・ペテロがあなたは生ける神の御子キリストですとつこっと言った。で、17節、イエス様が何と答えたか。するとイエスは彼に答えて言われた。バリオナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく、客中では血と肉ではなく、天にいます私の父です。 だから父というのは天にいるということです。もう一ついきましょうか。マタイの23章を開けていただきますと、マタイの23章の9節ではイエス様がこういうことを言いました。あなた方は地上の誰かを我らの父と呼んではいけません。あなた方の父はただ一人、すなわち天にいます父だけだからです。さあこうなってくるとですね、天に三つのものがある、父がいるっていうのは、これは確かにそうだということになるわけでしょ。さあじゃあその次です。多くの教会で先ほどこれを切り捨てていった、三位一体は父とキリストと聖霊だとよく言ってる。じゃあキリストというのがイエスキリストじゃないんですよ。これはキリストですよ。キリストが天にいたという記録がこの聖書にあるか、その父は天にいる父というふうな表現法が使われた。じゃあそれと同じように天にいるキリストという表現法がこの聖書に書いてあるか、これを調べるのに3時間かかりました。書いてありません。自分で調べていただきたい。4つの福音書から全部ザーッと調べて、天にいるキリストと書いたところがどっかに あるかないか。ないんです。じゃあその次の質問に行きましょう。だったら天に父がいる他に、父なる神がいる以外にまだ他に天にいるという記録のある何かがあるか。じゃあこのキリスト、これはないんですよ。そうすると天に父がいるというのは分かった。じゃあこの他に天にいるという何か聖書で証明をされているか。マタイの3章の16節を見ていただきましょう。マタイの3章の16節ではこういう言葉が書かれております。イエス様がバプテズマのヨハネからバプテズマを受け、そして自ら上がられた。その次、すると天が開け、神の霊が鳩のように下って自分の上に来られるのをご覧になった。神の霊が、だからこれは聖霊だってことになるわけでしょ。天から降りてきたということになる。ヨハネの福音書の1章に行っていただきましょう。ヨハネの福音書1章の32節を見ていただきましょう。ヨハネが今度はこういう証言をしております。またヨハネは証言していった、御霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまられるのを私は見ました。もう一つ言ってみましょうか。ペテロ第1の手紙の1章の12節を見ていただきたいと思います。ペテロ第1の手紙の1章の12節はこう書いてあります。ちょっと長いけども読みましょう。彼らはそれらのことが自分たちのためではなく、あなた方のための奉仕であるとの啓示を受けました。そして今やこれらのことは天から送られた聖霊によってあなた方に福音を語った人々を通してあなた方に告げ知らされたのです。天から送られた聖霊だから天にいるわけでしょ。そうすると天にいるものではキリストはいないけれども聖霊がいるということになります。さあここでですよ、先ほど問題がありました。新約聖書では、新契約聖書では天にいて証しをするものは3つあると言った。父と御言葉と言葉です、ロゴスです。そして聖霊だという。果たしてこれが正しいか正しくないかを今調べているわけです。キリストじゃない。だから天にいる三位一体はキリストなる神がいるか、いるとは書いてないんですよ。聖霊はいます、父はいる。さあそうすると、じゃあこの他に父と聖霊以外に天にいると書いたものがあるか、何が天にいると書いてあるか。ヨハネの福音書の1章の1節を見ていただきます。 はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方ははじめに神と共におられた、言葉は神だったと書いてある。3節でいきましょう。1章の3節、すべてのものはこの方によって作られた。この言葉よく覚えておいてくださいよ。すべてのものはこの方、言葉によって作られた。ロゴスというギリシャ語です。さあ、これが誰なのか。コロサイ書の1章の15節に移っていただきましょう。コロサイ書の1章の15節はこう書いてあります。巫女は見えない神の形であり、キリストじゃない、これイエス様ですよ。巫女は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。なぜなら万物は巫女にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて巫女によって作られた。先ほどヨハネの1章の3節を読んでいただいた。この方によってすべてのものが作られた、言葉ということになったでしょ。そして万物は巫女によって作られたと書いてある。そうしますと、子と呼ばれているのはこれは言葉と同じだということになる。なぜかと言ったら万物は巫女によって作られた、万物は言葉によって作られたと書いてるんですから。そうすると巫女イエスというのは言葉の、言葉という神様だということになるわけです。言葉は神だったと言ってるんですから。さあ、ここでですよ、今度は大きな質問に行きましょう。今一度元に戻ります。これで天に言葉というものがいたというのが分かります。初めに言葉があった、神は天に、神と共にいた神であったというんですから、言葉というのはここにあるわけです。そうすると言葉も聖霊も天にいたということになる。天の父もいたということ。じゃあここでもってキリストというのがなんで天にいたと書いてないのか、キリストというのは一体何なのか、はっきり言いましょう。キリストは神なのか神でないのかというのが質問になります。キリストというのはどういう意味を持っているのか。まずヨハネの福音書の1章の41節を見ていきましょう。今度はキリストというものの話題です。ヨハネの福音書の1章の41節を見ていきましょう。40節からいきます。ヨハネから聞いてイエスについて行った2人のうちの1人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシア、訳して言えばキリストに会ったと言った。さて、こう消しますよ。キリストの問題ですから。私たちはメシア、キリストに会ったと言ってる。脚注ではこれがどういう意味になっているか。油注がれたものと書いてるでしょ。マタイの一章に移りましょう。マタイの一章の16節を見ていただきたいと思います。これはですね、イエス様が生まれてくるまでの経図をずっと書いたものです。アブラハムから経図を書いてある。そこの16節で何と書いてあるか。ヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれた。キリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになった。脚注では何と書いてあるか。キリストすなわちメシアと書いてあるでしょ。マタイの1章の16節ですよ。脚注です。そうしてくると、じゃあキリストというヘブル語は一体どういう意味を持っているのか。クリオという言葉から来ております。油を注ぐ という意味から来てキリストという言葉になっている。だからキリスト、クリストスというのがギリシャ語なんですけども、というのは油を注がれたもの、選ばれたものという意味があります。もっといきましょうか。使徒行伝の3章に移っていきましょう。もうちょっとこれを裏付けいたします。使徒行伝の3章の18節を見ていただきましょう。ペテロとヨハネが美しの門でもって生まれた時から足並みの男をイエスの名で立たしちゃった。そして今度はペテロが一大演説をしました。その中で3章の18節こういうことを言っている。しかし神は全ての預言者たちの口調を通してキリストの受難をあらかじめ語っておられたことをこのように実現されました。さあこのキリストと書いてあるこの18節の脚注には何と書いてあるか。あるいはメシア、油注がれたものと書いてある。じゃあその2つ先の3章の20節ではどうなのか。それは主の御前から回復の時が来て、あなた方のためにメシアと定められたイエスを主が使わせてくださるためなのです。で直訳ではキリストと書いてある。そうするとキリストというものとメシアというものとは同じような意味を持った言葉だということになるわけです。救い主です。救ってくれるというのがメシアです。そうするとですね、こういうのが質問になる。それだったらキリストというのは油注がれたもの、誰であっても油注がれたらキリストと呼んでいいのか。イエス様をキリストと呼んでいるというのはどうやって区別をつけたらいいのかというのが質問になってまいります。まあ、これはですね、実は原本でヘブル語で調べないとちょっとわからないからです。皆さんには難しいかもしれない。キリストというのはどういうものなのか、こういう点からいきましょう。新約聖書ではギリシャ語ではキリストという言葉が、もちろんこれは新科学と原本ではちょっと違うけれども、全部で569回使われております。途中でですね、キリストという言葉がイエスと直っちゃったり、イエスキリストというふうに直っているところが新科学にあるから、この数ははっきりしない。だけども560回から570回ぐらいキリストという言葉がこの新約聖書に出ております。ギリシャ語で出ている。そこの中でですね、キリストという言葉に定冠詞のついたキリストというのがいくつかあるんです。他は全然定冠詞がついていない。定冠詞がついているというのは特定のキリスト、ザ・クライストということになります。だから油注がれたものというこれ意味があるんだけど、油注がれたものの中で特定の人、特定の油注がれたものと書かれているものが全部で7回新約聖書で使われております。569回の中からリストにします。マタイの16章の16節を見ていただきましょう。これが最初です。これは先ほど引用したところです。イエス様があなた方は私のことを何て言うかと言ったら16節、シモン・ペテロが答えて言った、あなたは生ける神の御子、ザ・キリストです、あのキリストです、特定なキリストですと言った。さあそしてですね、じゃあ20節に行きましょう。16章の20節です。その時イエスはご自分がキリストであることを誰にも言ってはならないと弟子たちを戒められた。このキリストはただ油注がれたものという意味ではありません。定冠詞がついている特定に油注がれたもの、特別に選ばれたものであると言ってはいけない、公表するなと言った。3回目に使われているところに行きましょう。ヨハネの7章の26節で定冠詞のついたキリストという言葉が使われております。ヨハネの7章の26節を読みます。見なさい、この人は公然と語っているのに彼らはあの人に何も言わない。議員たちはこの人がキリストであることは本当に知ったのだろうか、あのキリストであるということを本当に知ってるんだろうか。4番目にいきます。ヨハネの11章の 27節でも定冠詞のついたキリストという言葉が使われています。ラザロという男が死んじゃった。妹のマルタとマリアとがイエス様のところに来て生かしてくれと頼んだ。イエス様は4日間このラザロのところに行きませんでした。そうしたらマルタが一番先にこういうことを言った。27節言いましょう。彼女はイエスに言った。はい主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。客中ではすなわちメシアと書いてある。だけどこのキリスト、これは定冠詞がついているキリストです。尊女そこらの油注ぎのあるものではない、尊女そこらのメシアではない、あのメシア、神様から約束をされているあのメシアなんだということを言おうとした。これがヨハネの11章の27節なんです。5番目にいきます。同じヨハネの20章の31節でも定冠詞のついたキリストという言葉が使われております。30節からいきます。この書には書かれていないが、また他の多くの印を持ってイエスは弟子たちの前で行われた。しかしこれらのことが書かれたのはイエスが神の子キリスト、あのキリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。これで5回、あと2つあります。6回目、ヨハネ第1の手紙の2章の22節で定冠詞のついたキリストという言葉が使われています。偽り者とはイエスがキリストであることを否定するものでなくて誰でしょう。道と御子を否定するもの、これが反キリストです。イエスがあのキリスト、まあ、はっきり言うと我々の人類を救ってくれる救い主であるということを否定するものでなくて偽り者、誰がいるか。最後7番目、ヨハネ第1の手紙の5章の1節でも使われていることになります。イエスがキリストであると信じる者はあのキリスト、私たちを救ってくれる唯一の方であると信じる者は誰でも神によって生まれたんです。こうなってくるとですね、キリストという言葉には定冠詞がついていてイエス様のことを言っているのか、それともそうじゃなくて油注がれたもの、選ばれたものという意味での、まあ、救い主、我々を助けてくれる人という意味でのキリストなのか、まあ、これはですね、原本から区別をしなければですね、普通の神科学では区別ができません。だけどもこうやって区別をしていくと569回、まあ、570回近くキリストという言葉が新約聖書に出ているんだけど、その中でわずか7回だけ定冠詞のついたキリストという言葉が使われているんです。そうしてきますと、天で証しをするものが3つある。まあ父、これは天にいるからこれは分かります。キリストではないということになる。もちろん聖霊が天にいる、そして言葉が天にいます。そうすると父と言葉と聖霊とが天で証しをする3つだ。この3つが1つなんだ、三位一体だと。ここで初めて証明できる。そうするとですね、この聖書で言っている言葉は新科学から見ても正しいことを言っているということになるわけです。多くの教会でもって父なる神、キリストなる神、聖霊なる神、これが三位一体だと。キリストなる神というのはどこにも聖書にないんですよ。皆さんも知らなかったでしょ。私も知りませんでした。調べていったらこういう結果になった。そういう観点から聖書解説書なんかをむやみに読んでそのまま信じちゃって、三位一体というのはこれです、父とキリストと聖霊ですと言ったんではいけないんですよ。これから先進むとですね、ちょっと時間的にあれだから、あと2分ちょっとですからここでやめておきたいんですが、こういうようなものから、たとえ誰が書いた 解説書であろうと、誰が説明したものであろうと、聖書で裏付けできないものは絶対に信じない、受け入れないということが必要だということを分かっていただける。なんで私はここまでわざわざ言うのか。こういうふうにやったらば、この聖書に書かれている言葉、父と言葉と聖霊、天で証をするものが3つある、これが三一体だというのを初めてこの新改訳から証明できたことになります。こういうのをですね、皆さんに覚えておいてほしい。でなかったら途中でもってグラグラグラグラとぐらついてしまって、これから先もう一歩進んで何かこの御言葉に対しての動きを取ろうとしたときに、ここでもって崩されてしまう。そういう観点からですね、聖書で裏付けできないものは絶対に信じない、たとえどこの誰が何と言おうと信じない、調べ抜いてみせるという決心が必要になってまいります。最後まで耐え忍ぶ者が救われる。御言葉にかじりついて絶対にその正しいもの、正しいものと動くところまでいかなかったら、終末になったらですね、生き延びることができなくなります。これほど御言葉では大切なんです。裏付けができるはずなんです。どうぞそういう観点からですね、こういうふうな他の聖書を読んだときにも、果たしてこれが正しいのか正しくないのか、こういうやり方で裏付けをしていくことができる。どうぞそうやってやっていただきたいと願うんです。残りはですね、これ間に合わなかったから来週続けましょう。地では水と、水だけではない、水と地による、これ一体何を意味しているのか。霊と水と地と、この3つがこの地面の地球でもの上でもって証をする、これ一体何を意味しているのか。こういうようなものもですね、正しく理解をしていかなければいけないことになります。だから来週は6節と8節の終わりと勉強していきたいと思う。お祈りいたしましょう。